おはようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃいました。先ほどは素敵な連弾を聞かせていただいてね、ありがとうございました。初めて生で連弾を聞いたような気がします。すごい迫力でね、感動しました。ありがとうございました。弾くのは難しいでしょうね、こう手がね狭いところでいつも一人で占有してるのにね、二人で分けるっていうのは、でも連弾だからこそのね、なんか素敵なハーモニーで良かったと思います。さて、今日は先ほど来申し上げておりますように、敬老祝福礼拝ということで、明日が敬老の日ということもあって、毎年この時期にこのように行っておりますけれども、今年皆さんと一緒に読んでおりますこの人生を導く神の知恵の8月の後半あたりですね、先週もお話をしたところですけれども、現代のための洞察っていうこの単元の中にですね、ちょうど今日のお話にふさわしいような内容のものがありまして、それを少しまとめて、賢く年を重ねるというテーマでお話をしたいと思います。年を取るという表現もありますしね、重ねるという表現もありますが、取るというよりなんか重ねるっていう方がなんかこう漆が塗り重なっていくような、なんかこうね、重みのある感じでありますけれども、最初はですね、これは8月28日の日に書いてあった内容なんですけれども、この日はズバリ年を取るということということで、箴言の、今日の御言葉として選んだ2つの御言葉が、引用されております。16編の31節、白髪は輝く冠、神に従う者に見出される。20の29、力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳という表現になっておりますけれども、ご存知のように、現代は特にこの国は、いわゆる高齢化社会っていう言い方をしますけれども、要するに平均寿命が長いわけですが、聖書の時代はおそらく平均寿命は40代、もっと短かったかもしれない、日本でも、明治ぐらいまではだいたい平均寿命は50歳ぐらいで、60を迎えたら還暦ということで、十分に長生きしたというふうに、かつてはね、そういう扱いであったんですね。ですから60は還暦ですけど、その後は70は古希、77は喜寿、80が三寿、90が卒寿、99が白寿で、100歳と。だからどんどんどんどんその特別なネーミングがついていくわけですね。長生きする人が少ないので、今は100歳以上の方が7万人でしたか、という時代ですから、多分長寿は100ぐらいにしないといけなくなってきてるような感じもしますが、でも聖書の時代はですから、白髪まで生きるっていうことは大変珍しかったようです。なのでこのように白髪は輝く冠であるとか、老人の尊厳であるとか、というような表現がされているわけですね。で適切な令和かどうか分かりませんけれども、思い出していただいて、出エジプトでモーセに率いられてエジプトを出た人たちがですね、40年間荒れ野をさまよっている間に、元服を迎えた人がみんな死に絶えるんですよね。ですから、で新しい世代になったって書いてあるので、ですから大体、15歳ぐらいの人が65にはみんな死んじゃったということで、やっぱりそれが自然の摂理だとすると、聖書の時代は、60まで生きる人はそんなにいなかったんだろうと思います。で中にそのモーセが80だとか、アブラハムが100だとか出てくるんですけども、特別なことですよね。で まあ、そういう意味でこの年を取るというか白髪まで生きるということが、これはもう神の恵みであるというふうに思われていたわけですね。まあ、今は年齢とこの神の恵みとが直接結びついている感じはしませんけれども、まあもちろん神の恵みによって私たちは生きていくわけですから、何歳であっても神の恵みによって生かされているということにおいては変わらないわけですが、まあ一方でこの長寿時代を迎えている私たちのこの国においては、でもちろんこのケラーはアメリカ社会を背景に述べているわけですけれども、現代はですね、この若々しさを偶像視する、そういう傾向が甚だしいということを危惧しております。で、私たちは若者の美しさ、エネルギー、創造性を偶像視する文化の中で生きていますと。だから若々しいこと、もう 若さこそが美しい、そしてその若くて、元気である、何でもできる、っていうことが望むべき姿っていう、偶像視っていうのはそういうことですよね。それが望むべき姿だと。だから、いかにこの若々しくいられるかっていうことをとにかく、いろんな形で一生懸命、この特に商業社会はプロデュースするわけですよね。まあ、分かりやすく言うと、これをつければお肌が若々しくいられるとか、これを食べればいくつまでも若々しく元気でいられるとか、っていうことですね。で、若々しく元気でいられることが望ましいので、そういうものが売れていくわけですよね。でそれは別にそれが正しいというわけではありません。もちろんその若々しく元気でいられることは望ましいことですけれども、それはその若々しさっていうか、元気でいられること、自由であること、体が動くこと、よく見えたりよく聞こえたりすることによって、何かができるっていうですね、その目的のためのあくまでも手段でしかないんですよね、若々しさっていうのは。そこを取り違えてるというか、その手段のために手段を求めているっていうことですね。だからでもその若々しさを偶像視することでこの商業社会が成り立っているというところがあるので、私たちはそれを気をつけなければならないっていうことですよね。で、年長者には若者にはないものがあるんですね。なんか年を取ると必要なものが全部なくなっていくかのような、そういう感じが、まあ確かに、体はだんだん動かなくなってくるし、目も見えなくなってくるし、耳もだんだん遠くなってくるし、運転免許も取り上げられるし、そうやってこうなんかね、自由が奪われていくじゃないですか。でもそれ確かに若い頃にできなかったことができなくなるということはあっても、でも年を取ることによって、人生の経験を経ることによって得るもの、年を取るからこそ身につけたり、あるいはそれを差し出したりすることがあるんだと。ケラーも、年長者は若者がまだ身につけていないものの見方、知恵、品位を持っていると書いてあるんですね。持ってなきゃいけない人だから、長い人生の経験によって身につけたものの見方があり、知恵があり、そして品位がなきゃいけない。年を取ることによって、もうだから失うものばかりを数えてしまってね、年を取ることによって得ることのできるものが軽んじられているとしたら、それはとても残念なことですよね。年を取ることを楽しめるっていうか、楽しんでいける、年を取ることこそが、素敵なことだと思えるような、そういうものの考え方がないとですね、結局何かもう私は年寄りでダメですから何もできませんからみたいなことになっちゃうわけですよね。それは果たして神様が願ってらっしゃることかというと、決してそうではないと思います、神様は全てのことに意味を持ってらっしゃるわけですから、 年を取って自由が奪われるということの中にも神の計画はあるはずなんですよ。違いますか？自由が奪われることの中に神の計画はあるはずなんですね。そこを履き違えてはいかんと思います。でこの日 の、 質問がなかなかうがっているなと思って、抜き出してるんですけども、どうしたら恐れたり別の世代を羨んだりせず与えられている人生の初年代をもっと楽しむことができるでしょうかっていう質問なんですね。これはだから我々一人一人に、向けられている質問です。他の初年代、ああ20代の人はいいな、30代の人はいいな、まあ60代でも元気でいいなとか、まあ、逆に若い人はああもっと年を取りたいなと、ね、思ったりもするかもしれませんが、他の年代を羨むことには何の意味もないんですね。その年であるということは神様が与えてくださっているまさに今の恵みなわけですから、その年にふさわしく、生き考えまた行動していけば良いわけですから、なんでこの年になってこうなっちゃったんだろうな、もっと若い時は良かったなっていうようなことを思わずに、あるいは羨んだりしないで、今を感謝を持って生きていけるっていうことが、これは神様が私たち一人一人に全ての年代のものに願っておられることだと思います。で翌々日26日にですね、健康的に生きるというテーマなんですけども、引用されておりますのは箴言の 3-7-8 ですが、自分自身を知恵あるものと見るな、主を恐れ悪を避けよ、そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるだろう。筋肉が柔軟になるっていう、なんかそういうのを見るとあいいなと思うと、と思いますが、もちろんその主を恐れ悪を避ければ体がぐにゃぐにゃになるというそういうことじゃないですこれはね。骨もねだんだん年取ってくるとギシギシしてね、なんか潤いがなくなってはくるんですけども、もちろんこれはそのあくまでも比喩でありまして、主を恐れ悪を避けるものに本当の意味での自由があるっていうようなことを言ってると思うんですね。で、まあ今のこの聖句と若干矛盾しているようですが、この日ケラーが言っているのは、私たちの信仰は決して富と健康を保証していないということですね。ヨブ記はその全体が健康と富理論に反対する立場で書かれていると、私たちが信仰を持つならば全てがうまくいくと保証しているわけではありません。これはいつも申し上げていることですけれども、聖書は決して神様を信じたら金持ちになって元気で長生きできるということを書いてありません。ヨブ記は義人ヨブが全ての財産を失い、家族を失い、そして全身病に侵されるっていう話ですよね。要するに彼が罪を犯していたからではない。それはまあ少し極端な例かもしれませんけれども、決してその神を信じ神に従っているから全てがうまくいくということを聖書は保証していない。ただこの 3-7-8 が言っているように、主を恐れ悪を避けて生きるならば、そのまあ副産物的に、神から、安寧や幸福を賜ることがあったとしてもおかしくはないと、まあ、ルーエンという、これは箴言の仲介者ですけれども、ケラーがしばしば引用している人が書いています。安寧や幸福というものはより究極的なものを求めるとき、当然の副産物として神から賜ることも事実ですと。その安寧や幸福を求めるのではなくて、よりその先にある神ご自身を、まさに神の国と神の義を求めていくときに副産物として与えられるかもしれない。 だからそれを求めているということに間違いがあるということですね。先ほども申し上げましたけれども、その安寧である、幸福である、あるいは元気であるとか健康であるとか何でもできるということは、それ自身を目的にしてはならないわけですよね。神の国と神の義を求めるその手段として、健康であることや自由であることは望ましいかもしれません。でも不健康であって全ての自由がなくなったとしても、神の国と神の義を求められないわけではないんですね。その与えられている環境の中で私たちは神の国と神の義を求めていけばよいわけですから、だからもし願うとするならば、神の国と神の義を私のこの体を持って、私の言葉を持って、私の生活を持って表していくために、御心ならば健康を与えてください、自由を与えてくださいと祈るんだったら間違ってはないと思いますけれども、この世の人たちがいろんなところに行って一生懸命拝んでいるように、神様どうぞ健康を与えてください、元気を与えてください、そしてどっかでポコッと死なせてくださいみたいなですね本当になんかもったいない感じがしますね。でその前の日の25日にはですね、この日のテーマはただの薬っていうテーマなんですけれども、17章の22節、喜びを抱く心は体を養うが、霊が沈み込んでいると骨まで枯れるって書いてあるんですね。あるいは穏やかな心は肉体を生かし、劇場は骨を腐らせる、14の30ですけれども、これはこれまでも何度かケラーが言っている、健康というものはただ体の健康だけじゃなくて、聖書はこの心とかあるいは霊の健康は全てセットなんだと。だから全人的ってホールサムって英語がありますけれども、そのただただ体だけが元気であればいいってわけじゃない。心が病めば体も痛むし、あるいは心体が痛めば心も病むし、あるいはもし霊が弱っていたならば心も弱っていくだろうと。この、霊と心と体というものは密接につながっていて、ただ体の健康だけ、保てればそれでいいというわけじゃないということを言ってるわけですね。ただ現代の医学はもっぱら体の健康だけ、医学というものはそういうものという感じですよね。あくまで体の健康を目的としているというか、あるいは霊と心と体をバラバラにしてね、心は心の医学、精神医学があったり、体は体の医学があったり、霊の医学ってのはないですからね、まさにこれを霊の健康を司っているのは宗教であり、もちろん聖書であるわけですけれども、ただ霊と心の健康を無視して体の薬だけ飲んでいても意味がないんです。何が痛いかというとですね、年を取ると大体、会って話をするのは健康の話ですよね。違います？どこが痛い、あそこが痛い、血圧がどうだとか、血糖値がどうだとかね、肝臓がどうだとか、そういう話でしょ、あの人最近見ないけどどうしたのかな、病気かなみたいなね、確かに健康の話は会話をするには良いツールかもしれませんけど、私は本当にはっきり言いますけど残念ですね。年を取って健康の話しかしないっていうのはものすごく残念な気がします。僕ももうすぐ60なので、大体年格好の似た牧師と会うとですね、健康の話をするんですけど、血圧が高いとか糖尿がどうだとかって言うんですけど、実に残念ですね。もちろん体の健康は必要ですよ、体は健康であった方がいいに決まってます。病気で ありたいと思った人は誰もいない。でも何のために健康でいるかっていうことが重要じゃないですか。で健康でなければならないっていう、さっきのそのまさに偶像化してるっていうか、健康を偶像化してるっていうかね、健康でなければ何もできないかのように思ってしまっている、それは非常にもったいない、残念な気がしますね。 別に不健康であっても満身創痍であっても神の栄光を表している人はいくらでもいるわけですから、だからこの健康を求めることは大切ですが、果たして何のために健康であるかということを忘れてはならないということです。そしてむしろ大切なのは体の健康よりも心と霊の健康ではないですかね。心と霊の健康以上に体の健康は重要でしょうか。心と霊の健康の話はしないで体の健康の話ばっかりしてもしょうがないということです。心と霊が健康でなければいくら体が健康でも意味がないんですね。はっきりとただ長生きしてるだけですね、心と霊が健康でなければ。違います？心と霊が健康であってこそ生きている長生きをしている意味があると思うんですね。体を賢く管理できるように自分が情緒的、まあ、心の問題ですね、霊的存在であることを無視して不注意にも粗雑に扱うことがないようにと、自分の感情、心や霊を体にこれだけ時間とお金をかけるのに心と霊になぜ時間とお金をかけないのかと。だから健康とはこれらをすべてひっくるめての健康ですから。 WHO という世界保健機構というのがありますけれども、1998年にですね、健康の定義を変えたんですね。でこれちょっと英語なんですけど、 Health、 健康とは is a dynamic state of complete physical, mentalspiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity という言葉があるんです。健康とはフィジカル、身体的だけじゃないと、 and mental、ね、心の健康、そして spiritual 霊的健康と、これ WHO が言ってるんですよ、国連の機関ですよ、教会が言ってるんじゃないです。霊的な健康、そしてソーシャル、社会的にも、この4つが健康のアスペクトだと。この4つが健康じゃないと本当に意味で健康じゃない。なのに私たちはフィジカルばっかり言ってる。血圧がどうとか、何の装置がどうだとかですね、病院に行くとか行かないとか、もうね、非常にもったいない。本当の意味での健康を、教会は、私たちは聖書を何のために読んでいるかというと、もちろんフィジカルに健康であることも必要だけれども、霊的な健康をね、私たちにとって最も最優先していこうと。それが教会ですから。別に教会で健康の話するなと言ってるわけじゃないですよ。ね、別にそれは禁止しませんけれども、でも私たちにとって一番大切な健康とは、霊的な健康、神様の前に健全な信仰を持って信仰生活を送っていること、そしてメンタルですね、心が健康であること、そして社会的にも人々との関係が健康であること、その上に体が健康であれば言うことなしということをぜひ、覚えていただきたいと思います。8月27日は、内面を磨きましょうという話ですね。26編の25節と26節が引用されておりまして、ここはなかなか面白いですよ。上品な声を出すからといって信用するな、心には7つの忌むべきことを持っている。上品な声を出すからといって信用するな、心には7つの忌むべきことを持っている。さらに、憎しみはごまかし隠しても、その悪は回収の中で露見するって書いてある、ね、外見ばかり取り繕っても中身はバレるよっていう、ね、だから内面を美しくしておかなきゃいけませんということなんですけど、人間は外面を取り繕うことに一生懸命なんです。神様に背いた時から、エデンのソロの時からそうなんです。神様の言いつけに背いた時に、人間が最初に何をしたかというと、自分の体の覆いを作ったんです。全部神様の中までお見通しなのに、人間は愚かなので外側をカバーすれば見られないと思ってるんですね。 でこの傾向は2000あなそのあれあれそれから何年経ったか分かりませんが、現代まだ変わらない、ね、結局私たちのさっきの肉体の健康と同じなんですけれども、外側を取り繕うこと、外側を美しくしたり素敵に見せることにはものすごい時間とお金をかけるけれども、ね、中身は、まあ、二の次三の次っていう。でも上品な声を出すからって言って信用するなって書いてあるんですね。内面を磨かなければ回収の中で露見するって書いてある。どっかでバレちゃいますよということですね。ただちょっと怖いのはですね、この8月27日、ケラーが言っているんです。まあ、私のために読みますけども、会員に陥ったある聖職者は何年もの間祈りなく説教していました。聖職者は会堂の椅子と生産式の役割と回収の口を満たすかもしれない。しかし全能の神の前に、つまずく、うん、なんだこれ、ひざまずく時には彼はありのままの彼以外の何者でもないって書いてある、ね、私のことですから、こうならないように気をつけなきゃいけない、ね、だから牧師であっても神父であっても神の前に生きる仕事をしていたとしても、外側をただ取り繕うことはできる。でも中身は腐敗していくことだってあるんだと。だみんな同じだということですね。ただ内面を磨きましょうということです。でその次はちょっとこれは経路の違った話なんですけれども、まあこれから年を取っていく人のためにということでもあるし、もちろんすでに高齢になっている方という意味もありますけれども、8月28日に、2つの大きな試練というテーマなんですが、聖句が2つ引用されておりまして、3章の11から12、我が子よ、主の聡しを拒むな、主の懲らしめを避けるな、可愛い息子を懲らしめる父のように主は愛する者を懲らしめられる。これはしばしばヘブライ人への手紙ね、ヘブライ人の手紙の中で引用されることですけれども、箴言にはっきり書いてあるんですね。主は可愛い息子を懲らしめるように、可愛い娘を懲らしめるように私たちを懲らしめる、まあ、訓練されるということ。そして10の16に、神に従う人の収入は生活を支えるため、神に逆らう者の稼ぎは罪のためって書いてある。面白いですね。神に従う人の収入は生活を支えるため、神に逆らう者の稼ぎは罪のためだと。これどういうことでしょうね。神に逆らう者は稼いだ金を持って罪を犯してしまうということですね。だから神に逆らっているものであっても、神に従っているものであっても同じように、金を稼ぐと。でもそれが何のために使われるかということに違いが出てくるということを言ってるんですけれども、この日言われていることはですね、もちろんこの最初の御言葉にあるように、神様は父として私たちを生きている間訓練されますよと、可愛い息子を可愛い娘を懲らしめる父のように主は懲らしめられると。でこれは還暦になったら終わるっていうわけじゃないんですね。終わったらいいんですけどね、生きている間ずっと続くわけです。もしかすると年を取るということによっていろんな自由が奪われていく中でですね、それは新たな訓練だと思いますね。不自由になること、不便になること、若い時にできたことができなくなること、それを私たちが信仰によってどう乗り越えていくかということが神様からの訓練ではないかと思います。だから今若くて元気な人もいずれそうなるということをどっかに心に肝に銘じておかなければならない。またすでにそういうプロセスの中にある人は、これも神様からの大切な訓練だと思って感謝をして受けなければならない。そしてこの日言っていることはですね、ちょっとここ中を読んでた方は分かりにくかったかもしれませんけれども、神様の訓練の中には2つあると。一つは貧しさ、もう一つは富。貧しくなるっていうことによって、の訓練はありますと、ね、 失うことによる訓練ですね。失うことによる訓練はあると。でも一方で豊かになることも訓練だと。なぜならば、先ほどのその神に逆らう者の稼ぎは罪のためという言葉が表しているように、豊かさを得ることによってそれを間違った方向に使ってしまうことができるようになるわけですね。ですから豊かさは人を高ぶらせる、あるいは賢いと誤解させるっていう面がありますね。特に今の時代は金を持っている人が成功者であって、豊かな者が勝ち組と言われる時代にいるので、金を稼いだ者はなんか自分は正しいと思ってしまう、そういう間違ったこの世界のパラダイムの中に我々いるわけですね。でもまさにこの経済市場主義の中にあって、人間はこの金を稼ぐことによる試練を受けてますね。豊かになった者がつまずいていく、豊かさの家に何をしても良いということになっていく、そういう方向性に社会全体も個人もあるように思います。まあ、何が言いたいかというと、私たちのうちにある弱さは困難の中にあっても、あるいは豊かさの中にあってもあぶり出されるということです。でその同じような話が翌29日にも出てるんですね。まあ、今度はちょっと成功と失敗というか、いうテーマに私はしてますけども、ほとんど同じ内容なんですね。引用されております御言葉の一つは24-12ですが、これは私が引用したのか、24-12ですね。できなかったのだなどと言っても、心を調べる方は見抜いておられる、魂を見守る方はご存知だとですね。でこの日ケラーが言っている言葉の中に、神が人々になすことのできる最悪のことの一つは、彼らの欲望に任せ彼らが望むものを持たせることである、元ですって書いてある。神様が最悪のことをするのかってちょっとドキッとする表現ですが、もちろん神は、私たちに何一つ悪をなさらないです。ただもし神様がなさることをランク付けして、一番人間にとって、まあ、恐ろしいこと、悪いというよりも恐ろしいことが何かというと、人間に好き放題させることだということです。ローマ書の、1章の24節26節にありますけれども、結局人間の欲望に任せてしまうと、人間は神から離れ、そして自分の欲望のままに罪を犯してしまう。神様がダメって言ってくれればいいんですけど、まあ好きにしなさいと言えば、まあ子供はそうですからね、自分で好きなようにやりなさいと言って、自らを律することはできない。それは人間の差がというか弱さですよね。まさに罪そのものであるわけですけれども、だからこのまさに今私たちは自由にどんなことでもできるこの世の中に生きている中で、もし私たちの欲望を無秩序に解放してしまったら、大きな失敗をしてしまうと。うまくいったなという時に、そこで神から離れていく、まあ神様なんかなくても大丈夫だと、失敗したら失敗したで、あ神様は俺を見捨てたなっていう、失敗も成功も神のテストであると、先ほどの貧しさの富もっていうことと同じなんですね。結局その人間は先週お話ししたように、神様の大きな御心の中を歩んでいるんですけれども、神が一歩一歩備えてくださっているんですが、しかしその中で自分の意思を持ってさまざまなことを決断したり実行したりする。でもそれはもう完全に神の恵みの中にあることを忘れてしまうんですね。一瞬で忘れて、ああ自分の力でできたな、で失敗したらなんで神様こうなんですかって神様を悪者にしたりしてですね、そういうことを平気でやるわけですね。だからうまくいった時も逆にうまくいかなかった時にも、私たちはその時にむしろ神様との関係をもう一度思い出すというか、これは神様が与えてくださった成功であるし、あるいは失敗であるしっていうことが その時その時に思い出されていくっていうことが重要であろうということを言ってるわけですね。で、まあ、この日のケラの言葉の中に、29日の後半ですけれども、一方苦難の襲う時気力を失うのは至極当たり前のことですと。私たちはどうすればこれら2つのテストに合格できるでしょう。2つのテストというのは成功というテストと失敗というテストということですね。イエスの福音を信じることによってです。福音のメッセージは私たちの絶対的な罪深さを知らしめることで、私たちの脳が成功を求めることを防いでくれます。また神の無条件の愛のメッセージは私たちが暗い谷間を通り抜けるのを助けてくれます。福音のメッセージによって私たちが無秩序に成功を求めるということを、私たちが罪深いということを知らしめてくれるわけですから、無秩序に成功を求めるということにブレーキをかけてくれるし、私たちが失敗をして、まさにこの死の影の谷を歩くような時があったとしても、神の福音のメッセージは私たちに神の 無条件の愛を教えてくれるわけですから、そこから抜け出すことができると。いずれの場合にも福音のメッセージこそが私たちをこの2つの成功と失敗というテストの中で、支えてくれるということを指摘しているわけですね。ということで、賢く年を重ねるにはというお話を今日はいたしましたが、まず年齢に応じた輝きを目指しましょうということですね。年齢に応じた輝きを目指しましょう、その年その年に輝きはあります。美しく輝くことができる、60には60の70には70には80には80には90には90には100には100に100の110の人はまだおりませんが、輝きがある。10代には10代の輝きがある。ないものねだりはしない、約束してください、もうもっと あんなことができたらこんなことができたらなんて思う必要はありません、今ある姿で、神様によって輝かせていただきたいと思いますね。また貧と富、貧しさと豊かさ、そして成功と失敗から私たちは学ばなければならないということですね。そのいずれにもテストはあります。真に福音に生きているかどうかということがそこで問われているということです。そして全人的な健康を維持していきましょう。体の健康は最後でいいぐらいです。むしろ霊と心が元気であれば体は自然に元気です。不節制な生活しちゃいけませんけどね、もちろん管理をしなきゃいけないけれども、しかし、私たちがまず神様との関係がしっかりと出来上がっていて、そしてそれぞれの心が、情緒が、感情が神様によって支配され、キリストの平和によって支配されているときに、私たちの体は多分自然に健康でいられると思います。仮に病んでいたとしても、心と霊が元気であれば、その病んだ体であっても神の前には健康と言えるんだと思うんですね。神の前の健康の定義は人間の作っている健康の定義とは違うんだと思います。この人間の作っている健康の定義は、特にこの国が作っている健康の定義は、ただただ体が元気であるというだけのことですね。それは聖書が言っている健康の定義とは違う。内面を磨きましょう。人からどう見られているかではありません。主がどう見ておられるかが重要ですね。そのことはいくつになっても変わらないと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日共にご長寿のお祝いをさせていただきましてありがとうございます。神様がこの国に、特別な恵みを与えてくださって、この国に生きる人たちが長い人生を歩むことを許してくださっています。しかしその長い人生に本当の意味を見出している人は少ない。私たちは御言葉により神の知恵を用いて賢く年を重ねることができますから感謝をいたします。その時その時に神から与えられているものを一つ一つ数えて感謝し、ないものねだりをせず、羨ましがらず、 今を美しく輝かせてくださっている神様を見上げて、それぞれの年代に合わせて素敵に生きていくことができるように、神と人を愛するために私たちは生かされておりますから、どうぞいくつになってもこの神様の目的を忘れることなく生き抜くことができるようお助けください。またこれから年を重ねていく一人一人が、どうぞ一番大切な美しさ、一番大切な健康とは何かということを忘れることがありませんように、この世の間違った健康観に左右され支配されることがありませんように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。